使徒の働きの11章を開いてください。使徒の働きの11章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、10章まで来ましたね。使徒の働きの10章まで来ました。そして午後に11章を一節ずつ見ていきたいと思っていますけれども、今朝はですね23節に注目したいと思います。使徒の働きの11章の23節です。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたとあります。このバルナバという人が出てきていますけれども、その経緯をですね、今、大まかにお話ししたいと思いますけれども、10章においてローマの百人隊長コルネリウスの一家が御言葉を信じて救われたところを見てきました。そして異邦人の宣教がさらに前進する様子、そのユダヤ人ではない人たちがこのイエス様を信じていくという、その働きが、神の働きが11章においてさらに前進するところを見ていきます。前半部分はペテロがエルサレムに戻って、なんであなたは異邦人の家に入って食事をしたのかと咎められて、そしてその説明を経緯を話し、エルサレムのユダヤ人の兄弟たちも異邦人に救いを与えてくださった神様を褒めたたえました。そしてですね、話は変わってですね、エルサレムからのステパノの殉教によって迫害によって散っていった人たちが、前回ですね、9章だったかな、8章か、ピリポがですねサマリア人のところに行って福音を伝えていったというところを見ましたけれども、その他の人たちがですねさらに前進して北上した様子が書かれています。それが、イスラエルの上って皆さんご存知ですか。今のイスラエルの上の国って、北の国って、地中海沿いの国って何だか分かりますか。この前大爆発が、このなんか何だか硝酸アンモニウムの大爆発が起こった国ですけれども、はい、レバノンですね。当時はフェニキアと呼ばれて、ツロという町やシドンという町がありましたけれども、そこの方にこう上がっていき、そして、地中海に浮かぶ島でキプロスというのがあるんですけれども、キプロスの方にも行き、そしてさらにですね北上するとアンティオキア、昔の聖書だとアンティオケですね、アンティオキアまで行った様子が書かれているんですね。アンティオキアっていうのは当時はシリア領に入ってましたけれども、今はわずかにこのトルコの方にありまして、ですね去年の4月かな、2019年の4月に私と妻はそこに行ってきましたですね。とてものどかな、そして肥沃なところですけれども、これは午後に詳しくアンティオキアの紹介をさせていただきますが、そこまで行ったんですけども、彼らはですねユダヤ人のみに福音を伝えていました。彼らにとってこのイエス・キリストはユダヤ教の中でこの待ち望んでいたメシアであるという信仰ですから、彼らは異邦人というのは考えてもいなかったことなんです。けれども、この先ほど見たようにコルネリウスが救われたというですね、この事件というか、そうだね、ある意味で事件ですね、あってですね、徐々に異邦人にも神は救いを与えるということが、この分かりつつあった、そういう時期にアンティオキアまで行ってるんだけれども、その人たちはやはりユダヤ人のみにだけ語っていた。ところがですね、ある人たちが掟破りじゃないけれども、ギリシャ語を話す人、つまりギリシャ系の人、ギリシャ人って言ってもいいですね、異邦人にこの語り始めたら信じていったんですよ。これは驚きだったんです。その話をエルサレムの人たちが聞いて、それではということでバルナバを使わせたんです。バルナバはもうすでに出てきています。彼はキプロス出身のレビ族の人で、この土地を持っていたのを全部売り払ってお金をですねエルサレムの教会のところに持ってって、そして全て共有した、あの中に入ってきています。でバルナバという意味は慰めの子、あるいは励ましの子って訳すこともできますけれども、 これは別名なんですね。これはね、その兄弟たちが、仲間がですね、お前はね、いつも人々に励ましと慰めを与えている。ね、本当に、その彼がいるとみんな慰められる、励まされる、そういう意味で慰めの子と呼ばれていましたバルナバですが、バルナバをじゃあ使わそうということになったんです。で、彼もギリシャ語を話すユダヤ人でした。ヘレニストのユダヤ人と言われますけれども、ギリシャの文化とかそういうものをよく知っているですね、ユダヤ人で、彼を使わしたんです。そしたらもう多くの人がイエス様を異邦人であるにもかかわらず信じていたので、その恵みを本当に喜んだわけなんです。そして励ましたんです。どういう励ましかというと、心を固く保っていなさい、あと、いつも主にとどまっていて、このように励ましを、この2つのことを話したわけなんですね。彼らにとって、異邦人の人たちにとってはですね、もうユダヤ人たちが信じていたメシアがイエスであって、その方を崇め、その方に救いがあるということを受け入れていったわけなんですけれども、今までの生活というのはギリシャというか、ローマギリシャの異教ですね、異教であります。で、全く違う考え、そして、この神様の言葉に従えば、みだらなこととか、その汚れたこととか、もう本当に考え方もまるで違う、ところから、ただイエス様を信じてその命に至るということで、信仰を持ったわけなんです、けれども、まるでその新しい神の国の中に入ったわけですから、そこでしっかりと変えられていかなければいけないわけなんですね。だから、このパウロが書いた手紙の多くはですね、その異邦人の人たちを念頭に置いて書いてますから、あなた方は古い人を捨てて新しい人を身につけたのだから、心の一心によって変えられていきなさいということを何度となく話しているわけなんです。私が初めてクリスチャンになってですね、間もなくしてその牧師さんが私1対1でね、学びをしてくれた時にですね、パンツどこから履くって言われたんですね。どっちの、右足ですか左足ですかってこう聞かれたわけです。で、それで、右だなと思って、左で今度履いてみてくださいと。ね。で、そうするとね、すごい単純なことなんだけれども、できないんだよね。今までの習慣があるわけでしょ。で、クリスチャンという生活は新しい生活をしていって、新しい人を身につけたので、あまりにも単純なことではあるんだけども、なかなかできないんです。ですね。古いものがあるから、パターンがある、もうそれは何も考えないで行っていくものですから、そういう考えとか思いとかっていうのはあるけど、これを変えられていくという、最初はぎこちないけれども、それを行っていくことによって、でもぎこちないんだけど、実はもう心が変えられているので、そっちの方が合ってるはずなんですよ。今思い出すとですね、またこれ原稿にないんですけども、私の奥さんと結婚したじゃないですか。それまで私はですね、こう独身生活、当然ですよ。でね、週末にロボ殿堂行くのが好きだったのね。クリスチャンになってばっかり、比較になって間もなかったからね。で、こう行ってね、結婚したばっかりなのに全然後片付けしないんですよ。引っ越しの後の荷物を片付けてなかったんですね。でも行っちゃったんですよ。そして戻ってきたらね、もう怒ってたんだよね。それは当たり前ですよね、で、独身生活がなくなっちゃったとかって思ったんですね、けれどもしばらく経ってね、この独身の人たちの集まりに行ったんですよね、そしたらね、なんかもう合わないなって、ここ合わないわって、もう私は結婚してるんだっていうことが、自分は独身が懐かしいと思ってたけど、実はもう新しい生活に入ってることが分かりました。同じようにクリスチャン生活をしていると、その古いものは私は変えられない、この新しいのはぎこちないと思っていながら、実はもう変わってるんです。すでにイエス様に結婚しているようなもんです。イエス様と一緒にいるわけです。だから、この古いものっていうのを捨てるっていうのは、実は本当は楽な話なんですね。で、こうやって変えていかなければいけない。で、その時に、私たちは必要なことが、心を固く保っていなさいという励ましなんですね。なぜかというと、罪から自分を救ってくださった救い主を受け入れた人がですね、その決断をしたことがですね、困難や迫害や誘惑などがあっても、それでもそう信じていくことができるかどうかっていうのは、また別問題なんです。 多くの人が私はイエス様はを信じますって言ってもですね、必ずしも天の御国に入ってるとは限らないという現実をイエス様がお語りになってます。主よ主よと言っている者が皆が神の天の御国に入るわけではないと言って、大勢の人が主よ主よと言って、私はあなたの名によって悪霊を追い出して予言を行った、奇跡を行ったけれども、したら私はあなたを全然知らない、ここから出ていけと言ってですね、そして天の御国に入れない様子が書いてあるんです。イエス様を信じますと言ったけれども、それいつまでも保っていけるかはまた別問題なんですね。で、いつもバプテスマを受けた、水のバプテスマ、洗礼を受けた一人一人にお話をしていました。それは何かと言ったら、バプテスマ式は卒業式じゃなくて入学式なんだよということなんです。終わりではなくて、目標ではなくて始まりなんだよということです。キリストの弟子塾っていうのがあるとするじゃないですか。もうまさに弟子塾ですよ、弟子道ですよ、ね、クリスチャンっていうのは。そしてその時に入学式なんですよ。バプテスマっていうのは入学式であって卒業式ではないんですね。私たちは目に留まるのはスタート地点です。おイエス様を信じた、素晴らしい、これは素晴らしいことですですね。で、そこばっかりに目が止まるんですけれども、ゴールの方に目を止めるということはあんまりないんですね。どれだけの人が最後まで信仰を全うしたかということに方はあまり目に留めない。しかしですね、そっちの方が大事なんですね。ヘブル人の手紙の著者はこう言いました。3章の12節からお読みしますが、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですと書いてます。最後ですね、大事なの。終わりまで最初の確信を保ちさえすれば、とっても単純なことなんです。イエス様が自分の救い主であって、主であって、罪から救ってくださった方であるという、このイエスが主であるという信仰が、その確信が終わりまでしっかりと保ちさえすれば、キリストに預かっているものなんだということなんですね。で、心を固く保っている必要はです。この心を固く保ってってこう言ってるのはですね、イエス様に習っていく生活、クリスチャンの生活、キリスト者の生活は簡単なことではありません。容易なことではありません。いや、聖霊の力と助けなしには不可能なことなんです。私たちは初めに福音を聞いて同意します。そうだよねって、私は本当に自分は罪人だって分かるし、イエス様が自分の十字架のために死んでくださったら本当にその通りだと、で3日目によみがえってくださって自分のために生きてくださるということを本当に、じゃあ分かりました、信じますってこう言うじゃないですか。でイエス様について生きていこうとした途端にですね、自分の意欲では到底できない生き方であること、歩みであることに気づくことになります。世の教えとはあまりにもかけ離れたのがイエス様の教えです。またイエス様に従おうとすると、やだーって言ってる自分の肉が、反発してる肉が、これもこれまでかっていうぐらいに出てきます。そして悪魔からの強い惑わしが来ます。今まで経験したことのない反対する要素がわんさかわんさかと出てくるんですね。で、今3つのこと言いましたね、この世がある、そして肉がある、自分の肉がある、そして悪魔がいる、ということを話しましたが、その一つ一つお話しますね。まず世ですけれども、あまりにも私たちが当たり前だと思っていたことにが当たり前でないことに気づくんですね。自分の得になることを早めにやっておきなさいっていうのが世の教えじゃないですか。ゲットしましょうと。でもイエス様は人の働きの20章の35節で、受けるよりも与える方が幸いである。受けるよりも与える方が幸いなんです。 そして今楽しければいいじゃないか、ね、その幸せに今生きてれば一番いいじゃないか。イエス様はそう言いません。マルコの8章の30です。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。捨てなさいって言ってるんです。否みなさいって言ってるんです。要は波風立てたら良くない、人々が大方行っていることに逆らわないで生きていくといいんだと教えます。でもイエス様はマタイの7章の13節で、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。もうこの世の教えっていうのはもう地獄に行く教えって言ってもいいかもしれません。広い方、そっちに行くのが無難だからいいと言っているわけですけれども、そっちは滅びの道なんだってイエス様おっしゃってるんです。また世はあなた方を憎むって言ってるんです。人に好かれるために生きたらもうクリスチャン生活やっていけないんですよ。人によく思われようと思って生きていったらクリスチャン生活できないんですよ。どうですか、世の中で良い人間になるっていうのが僕はクリスチャンになろうと思った時に、なんかそうなるかなって思ったら間違ってたってことに気づくんです。真逆のことをイエス様もおっしゃってるから。そうではなくて、聖書を読むと世から清め分かたれたっていう意味が、性別っていう言葉ね、これはね、分かたれるっていうのはその、そのたくさんあるものからこう取られて分けられて何かのもののために使っていくんですよですね、それ分かたれる、清め分かたれたものであることが分かりました。それがキリスト者の特徴です。で、世の流れに真逆に生きていくようにこう呼ばれている、召されている。で、次にね、肉についてですね、ローマの8章の7節、肉の思いは神に敵対するって書いてあるんです。神に言われていることがあって、その言われてることに対して嫌だーっていつも言うんです。例えばコロサイの3章の13節で、御霊によるとですね、互いに忍耐し合って他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、ね、自分も例も、あ、この人許さなきゃいけないって、もうこの人本当に不満があるけれども、僕は許さなきゃいけないと思った時に、肉は嫌だー、この人のことはずっと恨みたいの、憎しみたいの、何言ってんの。でもクリスチャンだから、ね、聖霊はおっしゃるんですよ、許さなきゃいけないって。だけどそれあればあるほどね、えーとかって言ってね、苦しむんですよ。あの、こういう経験ないですか、もうね、聖書を読んでるとね、もうね、もういい、もう、あーあーってなるときないですか。いや、やって、俺結構やるよこれ。肉なんだよ、肉ね。そしてエペソの4章の25節には、あなたは偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部なのですと書いてあります、ね、けれどもね、いやー、本当のこと言ったら自分のメンツが立たない、嘘も方便、何でもいいから言っておこう、真実を語りなさいって言ってるんです。いやー、やばくなるから自分がね、言ったら責任取んなきゃいけないし、やめとこう。でも真実を語りなさい。いやだ、真実を、いやだって、これね、これね、今まではね、結構ね、自分はいい人間だと僕も思ってたんですよ、クリスチャンになる前は。で、宣教師の人に言われたんです。あなたはクリスチャンになったらいい人間になるのではありません、自分がもっと罪深いことが分かってくるって言って、ね、衝撃でしたよ僕は。クリスチャンっていい人間になるものだと思ってたから。違うんですよ。どれだけ自分が醜いか、反抗心があるか、嫌になるほど分かってくるんですね。で、今度は悪魔の攻撃です。悪魔は本当に巧妙です。あの、世の中にも巧妙な人っているでしょ、本当にやばい人、サイコパスとかさ、あるじゃない、ね、で、悪魔はそんなレベルじゃないんですよ。人間でこいつはやべえなとかって思ってる人よりもはるかに狡猾です。自分がどれだけ高慢になってるかが見えなくて、自分こそが正しいと思わせて、人を見下して分裂を起こしていきます。あとは、神は罪、これは明らかに罪だと言ってるものは、いや違う、 それは実は罪ではありません。そうやって罪だということこそが、あなたは偏狂で、あなたは何て言うかな、狂信的で、そうやって問題を起こしているんですとかって言ってですね、巧妙に罪を罪ではないと言って犯してもいいようにさせていきます。あとね、肉の弱さにつけ込むんですね。あの誘惑、悪魔からの誘惑ってそれぞれ違うんですね。他の人にとっては誘惑にならないことが、自分はこっちはものすごく誘惑 でこっちは自分にとって誘惑じゃないのは相手にとって誘惑だったりします。で、自分が大丈夫だと思うともうやばいです。一番危ないです。まあ、あの私いつもあの夫婦の会話でね、結構語録があるんだけど、僕はわざと言うの、パーフェクトってこう言ってね、完璧とかって言うとね、それが一番危ないとかって必ず書いてくるこれ冗談でね、いつも漫才っぽくやってるんだけど、これで OK だと、大丈夫だと、いや私は大丈夫です、クリスチャンとしてちゃんとやってますって言った時が一番一番一番危ない。それをやったのがペテロですよ。覚えてますか。私はこの人たちがつまずいても、私は死んでもですね、あなたにはついていきますと言った時に、イエス様が今晩鶏が鳴くまで、だからコケコッコって朝言うじゃないですか、言うまでに、今夜だったんだけど、その数時間の間に3度私は知らないと言いますと、で実際言ったんです。イエス様はこう言ったんですよ、ペテロに。霊は燃えていても肉は弱い、霊はもう絶対ついてきますと、どの人がつまずいても私はついてきますと。で彼は自信があった、ね、水の上も歩くとかっていうぐらいの人ですからね。でそれが一番危なかった。だからこの背後に誰がいたかって言ったら、サタンがいたんです。ルカによる福音書の22章の31節で、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。この背後にサタンがいた。肉に対して、あ大丈夫だと、私は大丈夫だとやっているところにサタンがブワーって入ってきた。だけどもイエス様が取りなしをしてくださったから、信仰がかろうじてなくならなかったんですよ。そのペテロが自分の失敗も多分踏まえていたでしょう。こう言いました。第一ペテロの5章の8節、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。で固く立ってって進めて、ここと全く同じ、バラマと全く同じ進めを、固く立っていなさいって。で次にペテロ、あのパウロが言いました。第2コリントの2章の11節、それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。でこれを言った文脈は、ある大きな罪を犯したですね、人がいてですね、私は許しますってこう言ったんですね、パウロは。でサタンの策略ある。でどういう策略かって言ったらね、もう押しつぶされちゃって、私はもうクリスチャンとしてやっていけないと、私はもうダメだっていう、そしてそうやってね、罪に責められる。サタン上手ですよ、罪責めるの、罪責めはすごい上手です。サタンは策略を持っています。乗じられないようにする必要があります。だからサタンには立ち向かいなさいと聖書に書いてます。神に従いなさい、サタンに立ち向かいなさい、そうすればサタンは逃げていくって書いてます。だから今話したのでお分かりになったと思います。クリスチャンを何とかやってみようという自分の意欲では無理、心を固く保つ、これは言い換えると明け渡す、もうそう決めてしまう、振り返らない、何があってもこっち、頑固にこっちを向いてるということですね。私たち結婚式において誓約を交わします。新郎誰々さん、あなたはここにいる誰々を、良い時も悪い時も、辞める時も健やかなる時も、止める時も貧しき時も、死が二人を分かつまで妻として愛し敬い慈しむことを誓いますか。でそして新婦にも同じこと聞きますよね。死が二人を分かつまで、死ぬ時までですよ。で良い時じゃなくて悪い時もあるわけです。健やかな時だけじゃなくて弱める時もあるんです。飛んでる時もあるだけじゃなくて貧しい時もあるんです。愛し敬い慈しむんですね。なので結婚ということになると全然違う話になるというのは皆さんよくご存知だと思います。 付き合ってる男女がいて、じゃあ結婚するかどうかって直前になって、あ、これは無理だなって、これ、うん、賢い決断、結婚してからじゃ大変ですからね、そうじゃない前に、それは全然違う。病んでる時も一緒にいる、貧しい時も一緒にいる、そういう最後までの決意。だけども今の結婚の定義が変わってしまって、なんか会わなかったらやめとこう、解消しようっていうね、腹立つね僕その話聞くと。じゃあ昔が全部良かったかっていうのはね、ほらもうなんだ、違うんだけど、違うんだけど、ちょっとこれは試してみたけど合わなかったからやめようっていうのはね、もう本当にキリスト教式ではアウトですよ。だって死を分かつまで、死が二人を分かつまでなんだから、アウトですよ。けれどもイエス様に対してそれを気軽に思ってしまうことがある。だからお試しじゃないんだよね、イエス様は。試教品じゃないんですよ。なんかうまくいかなかったらやめようじゃないんですよ、ではない。最後まで付き合っていく覚悟を決めて従い始めたんです。意欲ではできない内容です。ヨハネの1章の13節で、この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。この肉の望むっていうのが、よし、じゃあ自分で頑張ってやってみようとね、クリスチャン生活頑張ってやってみようという、そういう意欲ですよ。でもそうじゃないよ、神によって生まれたんだっていうんですよね。自分で頑張って生まれる人手を挙げてください。はーってやったらまたお母さんのお腹の中でボーって言ってお腹になって、できないでしょ。生まれるって完全に自分の意思ではできないことなんですよ。新しく生まれるってのはそうです。神は自分の信仰を持ってやってくる。で、全く新しい領域に入ったので、できることは明け渡すことなんです。で、心で決める必要があるんですね。多くの場合は思ってそうだって決めたりとか、感じたからそうだって決める。ちょっとレベル、このレベルっていうのはその深さ、深みがね、心で決めるんですよね。あるいは、日本語だともっといい言葉がある、聖書的な言葉ですよ。腹で決めるってこと、腹をくくるって言葉あるじゃん。そっちの方がね、実は聖書的なんですよ。もっとこう心臓より深い方で、そういうふうにする必要がある。で、イエス様が4つの種類の土の例えで、岩地に投げた、落ちた種の話をしました。で、日本にはね、岩地が少ないので分かりづらいと思います。分かりづらいと思う。あれ、この前の2016年のイスラエル旅行っていつ行きましたっけ？
2016年じゃない、
何月？
2月。
2月でしょ。花咲いてました。オーケーオーケーオーケー。あれね、ちょっと経つとまたハゲ山になっちゃうんですよ。なんでかっていうと、岩の上に土が少しだけ、これね、薄いんですよ。すごく薄いから温まりやすい。その岩があるからすごく温まって、それですぐに開花しやすいんです。パーン。だけど日差しが強いでしょ。で、土が浅いから水分も足りないので、すぐ枯れちゃうんです。で、これが御言葉を聞いて喜んでいるけれども、その深さがない人の特徴で、目に見える形では劇的なんですね。ああ素晴らしいとか、あるいは知的にですね、私はこれは本当にそう思いますって言って信仰を持ったように見るんだけど、迫害や困難が来るとつまずく、つまり信仰を捨ててしまいますと。で、このように言っているんですね、イエス様は。で、心で保つ必要がある。ダニエルっていう人がいました。旧約の時代ですね。で、彼はバビロンに 捕囚の民として連れて行かれたんです。そして、それ選抜されたんですね。このユダの王族の中から選ばれて、あの少年だったんだけど、あと友達がいて、3人の友達がいたんですけど、で王のごちそうを食べるっていうのは義務だったんです。それによってこう容姿も良くなっていくっていうか、このなんかバビロンっぽくなっていくっていうか、ね、食うものも一緒で。そうでしょ、あのなんか日本人でもハワイにいた人、ハワイにいる人、こう日系の人、あの言うじゃん、所沢にトラベス、トラベス日本人に見えます？あれお相撲さんには見えるかもしれないけど日本人に見えないでしょ。ああなっちゃうんですよ、アメリカ、ハワイにいると両親とも血は 100% 日本人なのに、ね、ね、食うものも変わるとああなっちゃうんですよ。別に太るって意味じゃなくてね、あの顔つきとか全部。で、だ食わせてる。でもそれが立法の中では、あのこの偶像に捧げられた肉っていうのは汚れるので食べられないわけだったんです。それなのでダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めたって書いてあるんです。でここで計算がない。なぜかって言ったら、もし計算しちゃったら、これを世話をしている宦官の長が文字通り首が切られます。あの首切るって比喩的じゃないですか。実際に切るんですからそういう比喩ができたんで、文字通り首が切られるんだよ。その痩せこけた顔とかさ、その自分が管理しているその少年たちが、あのなんかちょっと痩せ細ったみたいな感じになると、もう切られちゃうんだよ首を。というのが恐れてそれ言ったんですよ、本人が、宦官の長が。で10日間試してくださいと、野菜だけ食べさせてください。でそれでダメだったら元に戻してくださいって言ったんです。そしたらね、肉を食べてる他の少年たちよりもっとこうたい、こうこうかっこよくなっちゃった。こう心に決めるんです。なので私たちはこのように、教会に来るときに、まあ、最後にも話しましたが、進め合います。で立て上げられていく、信仰によって養われていく、食べるわけですよね。でそれだけじゃなくて固くする必要があるんです、信仰。これは本当に自分ができることです。自分がしなければいけないことです。固くする、これが補強工事みたいなものです。で補強工事って目に見えないから忘れがちなんで、目に見えないでしょ。であのこの前あの、マンションで何だっけ、大規模工事するからね、あの雨漏りとかあのこうチェックされたんだけど、この前ね、あのそれであのある専門の人に聞いたんですよ。大丈夫なんですかねって言ったら、いや大丈夫ですっておっしゃってくださいました。でも僕たち全然わからない、全然わからない。その補強工事を私たちはしていく必要がある。自分の家から東京のスカイツリーが見えるんですが、2011年の時にまだ全部てっぺんまで作られていませんでした。倒れました、あの大規模な震動で、地震で倒れなかったんですよ、補強工事をしているから。同じように私たちは信仰を固くしていく必要がある。コロサイの人たちにこう言いました。パウロが2章の7節で、キリストのうちに根ざし立てられ教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと。教えられた通り信仰を固くしなさい。あと似たような感じで、このバルナバがアンティオキアの人たちに言ったような形で、あのテサロニケにですね、人たちがイエス様を信じたばっかりだったんですよ。でパウロがね、すぐ逃げなきゃダメだった。1ヶ月ちょっとしかいなかったのかな、あのそこがあれか分かんないけど、もう本当短い期間しかいなくて、自分の身に危険が及んだので逃げなきゃいけなかったんです。で心配で心配で、パウロは大丈夫か、彼らがサタンの誘惑にかかってないか、自分のしたことが無駄になってしまってるんじゃないかって心配してね、でテモテが言ったんですよ。そしたらね、困難の中にあって同じように迫害を受けてたのに、 愛と信仰と希望に満たされていて、そのことがもう他の人たちの噂にも、噂っていうか良い噂の方になって、評判、慰めを受けました。それで手紙を書いたのが第一のテサロニケの手紙です。でこう言いました、3章の8節、あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。いろんな牧師さんがこのインタビューを受けるとします。教会で、あの教会のね、やってて、何が生きがいですかって。それはね、生きがいはね、人が救われるのはもちろんそうなんだけど、その信仰を固く保ってる姿です。生き返るってパウロ言ってますけど、よくわかります。一番の慰めはそこです。献身した人の姿、心を捧げた人のってね、超強くなります。でこれは自分の力じゃないんです。先ほど言ったダニエルですが、その友達が3人が金の像を拝まなかったから、燃える火の炉の中に投げ入れられました。どうなりました？あのこの前バーベキュー行った人わかりますよね。どうなりました？ブワーって燃えてしまいました。違いますね。無傷だったんです。しかもそこには第四の人、イエス様ご自身がいらっしゃったんです。ヨブは先ほど歌いました、主は与え、主は取られる、主の名は褒むべきかなって言ったんだけど、何取られたんでしたっけ、あれ。彼しもべが全員殺されました。そして息子娘10人が死んじゃったんです。その直後に言ったんですよ。それでも主の名を呪わなかった、むしろ褒めたたいたんです。で彼はその後で、ね、重い皮膚病にかかって、もうとんでもない、でいろんな、ね、不満は言っていくんですよ。けれども最後まで、神様が最後に現れて、彼は悔い改めて最後まで保つことができて、祝福、2倍の祝福を受けることができた。子供はね、20人与えられたのかな、そうだね、20人与えられたのかな。で財産も倍になったんですよ。なんでそんな力が出てくるのかなって、意欲じゃないんです。ここでこういう話を聞くと、俺もっと頑張んなきゃって思うし、いや私はそんな意志力が強くないから無理ですじゃないんですよ。諦め度が強い人たちなんです。神様に全てを明け渡す心に決めてる人が強くなれる。だからパウロは、私が弱い時にこそ強いって言ったんです。自分の弱さにキリストの恵みが完全に力、こう言ってますね、イエス様が、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると。で弱くても強くなるというのはキリストの力が現れる。でもどうやって現れるかって言ったら、明け渡しているかどうかなんです、ね、こうやって一生懸命自分が、ね、ショベルで掘ってるするんじゃない。でイエス様が来て、あ、俺やってあげるよって言ったけど、いやいや私やりますから、いや、あげるよ、私やりますから、いや、ダメだダメだ、全然これだ、とかってやってるのが明け渡してないんですよ。ただ渡せるんですから。でこうやってイエスもホーッとかやって深くここに掘ってくださる。こういうのが弱さのうちにキリストの力が完全に現れるんだ。で最後に、いつも主にとどまっているようにと、次にね、このを言いました。でこれはね、すがるっていうふうにも訳すことのできる言葉です。主にすがりなさい。でこれモーセがね、死ぬ間際に、このイスラエルのためにこう言ったんですね。申命記の30章の19節、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる、私は命と死、祝福と命をあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい、あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し御声に聞き従い主にすがるためですとですね。でイエス様はとどまるという言葉を使って、ヨハネの8章の30節で、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと。だから信じましたって言って、次の瞬間忘れてるみたいな、じゃなくて 信じてます、イエス様あなたに頼ってますっていうのをどういう時にもやってるってことです。とどまるっていうのは、あのヨハネの福音書だと共に時間を過ごすという意味があります。イエス様の言葉に共に時間を過ごす、イエス様に共に時間を過ごす、一緒にいるということですね。これがね難しいんですよ。特にここでモーセが語ったのは何かって言ったら、豊かに祝福を約束の地で受けた後にあなた方が偶像に引き寄せられることがないようにって話をしているんです。祝福を受けるとどうなるかっていうと、祝福を与えた方から離れちゃうんですよ。あ、私はもう問題解決しました、クリスチャンになったら問題解決しましたね、大丈夫、なんだじゃあもう私自分でやってきますから。それで失敗したのがイスラエルの民です。元の黙阿弥です。バビロンに捕らえ移されたんです。また奴隷となってしまったんです。あのエジプトから出たのにまた戻っちゃったんですよ。イエス様こそが救い主です。自分を救う方はイエス様のみなんです。自分の祝福でも逆境でも何かというんじゃなくて、イエス様にすがる必要があるんです。だからペテロが言いました、4章の12節、使徒の、この方以外には誰によっても救いありません、天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきのは人間に与えられていないからですと。すごく単純なんですが、ここにとどまってようよという勧め、励ましだったんです。でこれをやり合いなさいというのが実は皆さんが集まっている理由なんですね。いいですか、読みますね。ヘブルの最後ね、10章の23節から25節までをお読みします。皆さんがなぜ時間をとってここに集まってくるかの理由です。いいですか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。これはイエス様の希望ですね。これを告白し続けるですね。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ですか。そしてある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日っていうのはイエスが戻ってくる日、その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。励ましてください。愛と善行、つまりイエス様に倣って生きてってるのかどうか、これをですね注意互いにしちゃって進めて励まして、本当に戦いです。さっき言ったように何ですか、何の3つの要素あったでしょ。世とイエス様の教えはもう真っ二つ、間違った真逆で、肉が反発する、そして悪魔は私たちを騙してくるですね。で不信仰にならないように、罪によって惑わされないように注意して励まし合って、励ますだからね、こうあの皆さんね、責め合ってダメですよ。あなたちゃんとできなかったのね、ダメね、もうクリスチャンとしてとかね、そういうんじゃなくて励ますんですよね。励ます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして信仰の競争を私たちが共に走っていることを見ることができたことを感謝いたします。その目標がイエス様ご自身で、戻ってこられるイエス様ご自身ですけれども、私たちが重荷に持っていること、罪がある、これをかなぐり捨てなさいとあなたは勧めました、命じました。かなぐり捨てて軽くなって、そしてあなたの道に歩むように、心にしっかりと定めることができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
最後に曲を賛美したいと思います。